スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、すいません、お送りするのはっていうの忘れてしまいました。
もう200何回ってなってますけど。はい、はい、そんな感じで今週も始まりました。SD の企画なのかな。
はい、
UHSI って何って感じが。
あれ1なんですか ?I なんですか?どっちなんですか?あ、
1なのこれ。よくわかんないや。もうなんか、わからんくなってる。SDHC が出た時もなんか、知らなくて。でもまあ、そろそろ、買い足そうっていう時だったので、あ、容量が増えたのね、みたいな感じが、それの時はわかったんだけど、今度この、UHSI とか、
あ、I なんですね、はい。
ID の
ID みたいです。
なんじゃこりゃみたいな。これ結局早くなったっていうこと?
早さを保証した企画
ほうほうほう
っていう方が正しいみたい、
うん。でも結局カメラ側が対応してないとダメっていうことなんよね。
そうですね。カメラともそうだし、あとリーダーとかが対応じゃないと、それを恩恵を受けにくい。
別に対応してなくても使えるんは使えるんかね。
まあ、普通の SD なんで、
うんうん、
ただそのフルの性能を引っ張り出そうとしようとすると、なんか、専用というか対応を歌ってるやつじゃないと、しょんぼり。うん
まあ、そのスペックは出てこないよって。まあでも SD カードで速くなるっていうのは賛成は賛成なんですけどね。SD 遅いんじゃないですか。
まあそうですね。連写してる時とかに聞く、だからなんだ、動画とかだったら今現行のクラス6か10か、6は十分だと思うんですけど。
そう?
多分追いつくは追いつく、
うん、
ただスチールで連写で何十枚ってやると多分そっちの方が負担でかいんで、
うん、あれはそっちなの S、 いやそんなことないよね。 CF だったらこうなんか引っかかりなく撮れるのが SD の方だと思って詰まったりする時あるような気がするんだけどね、うん、
あと SD 結構ばらつきがあって、その交渉の何本読み書きできますって歌ってても、うん、実測それだけ出るやつが案外ないとか、
あ、なんかそれは記事見たことあるね、うん、結構メーカーによってばらつきあったりもするみたいだし ね、
うん、結構銘柄のばらつきが大きいから、そういうなんかこう UHSI にしてもクラスいくつの表記にしても、うん、なんか最低限これだけは保証しようっていう、そういう企画の作り方されてる印象はあります。
あと、
うん、
カードリーダーがさ、
うん、
僕すごい古いやつを使っているんですけど、
うんうん、
なんか、大きくなると、容量大きくなると、対応しなかったりするんですよね。8ギガとか読めなかったりするんです
よね。はいはいはい。
古いカードリーダー。
SHC 対応じゃない。
じゃない。
うん、いやそうだろうね、多分
そう、うん、HC 対応でも4ギガ読めて8ギガ読めないんだとしたら変ですけどね。
あ、4ギガだった、いや8 4ギガすら読めないんだったなんか、うん、そういう古いのがあるので、うん、どんどん新しくなっていくと、
うん、
またカードリーダーも買い替え、
そうそうそうそうなんだよ ね、 ね、まあ、企画で、まあ、早くなってってくれるのはいいんだけど、周辺機器とかね、そういうもの、まあカードリーダーぐらいだったらまだね、そんなにベラボに高いもんじゃないからいいんですけど、なんかいろんなもん合わせて買い替えないといけないとかね。まあでもこの UHSI に関して言えば、もうこれカメラ側が対応してないと意味がないわけだからね。 SD カード自体早くなってきてくれるのは嬉しいんだけど、 カメラまで帰らないよみたいな、そんな感じがしますが、まあでもあのサイズで速いっていうのはいいなっていう、まあ、そんなに SD だから CF だからって大きさ的にそうね、もともとそのサイズの大きいものじゃないので差はないじゃないんですけど、うん、なんとなく僕 SD 好きなんですよね、あのサイズが。
そうです
ね、なんとなくね。なので、SD の、カメラが増えてくれて、で、なおかつその、メディアとしての堅牢性というかね、信頼性が上がって、なおかつ速くなって、みたいな、そんな感じになってくれるといいんですが、まあでも追いついてくの大変ですね。なんじゃこりゃ、みたいなのが。こうサボってると。
そうですね。実は今回この間K01 買った時に、うん、確か UHSI 対応してたはずだから対応カード買おうかなと思いながら iFi 買っちゃったんですよね。iFi それなりに便利に使ってますけど、別にこっちは速くないんで、
とか思う。なるほどね。でも。iFi 自体もこういう企画とかに対応してくるかもしれないよね。
でも結構あれはあの中、カードの中で結構いろいろな処理してるんで、うん、どうしても転送速度上げるって方向には行きにくいんじゃねえかなと思いますけどね。初代に比べて現行のやつは結構速くなってる、ということにはなってますけど。でもまあ普通の、ようやく普通のちょい速いカードぐらいになった。
まあそういうね、特殊な機能があるものに関しては仕方がないかなっていう気もしますけどね。まあでもそういうものもなんかいろいろとね、よくはなっていくと思いますので。でもあの Wi-Fi はなんかキャノンキーあんまり使えないんだよね。
あ、そうなんですか。
あとなんか対応機種結構縛りあるので、めんどくさい。使えるやつだと便利なんですよね。うちのやつもでも買ったら最初初期不良で。
あ、そうなん？
サポートでやり取りして送り返したりとかしたんです。
あ、そうなんだ、そうなんだ。
交換してからは調子よく動いてるんで。
なんか、いろんな使い道ができそうな気もするんだけど、なぜ対応してないっていうところで、ちょっと残念な感じなんですけどね。そもそも CF カードキーだと、アダプター使ってやってもダメだったんで、やっぱりそれを対応した機種じゃないと意味がないかなっていうね。まあ面白そうですけどね、なんか、取った端からどんどん送りつけてってくれるっていうのがね。
iPhone とか iPad 持ってると、取ったそばから全部転送されていくんで、それが面白いというか便利ですね。
便利だろうね。それは iPhone 側にデータとしてどんどん蓄積されるの？
そうですね、iPhone 側にアプリケーション入れて、それを起動させてると、勝手に接続して勝手に読み込んでくる。
じゃあ iPhone の容量もあれだね、しっかりないと、
そうですね、今うちはその、なんだ、小さいサイズの JPEG と RAW の同時記録にして、JPEG だけ飛ばすようにするっていう。
ああ、なるほどね。まあでもなんかそういうやり方するとちょっとね、いろんな、楽しみも増えてくるんじゃないかなと思いますので、まあ、またそこら辺をご紹介いただければと思います。今週はまずメールをいただいておりますので、はい、メールのご紹介からいきます。ドハンさんからいただきました。スノーさん、小関さん、ハンスケさん、こんにちは。254回配信のおすすめ、254回配信のおすすめの入門書のお話を興味深く聞かせていただきました。スノーさんおすすめの NHK の番組は、私がデジタル一眼を始めた頃に見始めてずっと見ていました。露出モードの使い方など基本的な操作の仕方はこちらの番組で覚えました。今年の3月で NHK の E テレで放送していたカメラ関係やパソコン関係の番組がなくなってしまいましたね。知らない。みんな知らないみたいな。
はい。
どんな基本的な番組でも見ているとなるほどと思えるところがあって楽しんでいたのでちょっと残念でしたと。カメラ関係の番組は写真家たちの日本機構と、不定期で配信、放送している、中井誠也さんの日本鉄道写真の旅を見ています。 本で見るよりも映像で見た方が分かりやすかったりするので、いろいろなメディアで勉強すると楽しいです、うん、小月さんおすすめの、何でしたっけこれ、丹野清さんでいいでしょうか、
はい、
の、自分流写真の方法を買いました。写真を撮ることにちょっと迷っている時やマンネリしている時に読むと元気がもらえそうな本ですね。昔読んだ森剛さんでいいの、数学者さんの、本みたいだなと思いながら堪能読ませていただきました。本の中に自分の住んでいる場所をぜひ写真に残すべきだということが書かれていました。ちょっと前から私もそう思っていたので早く行動に移さないといけないなと思っています。私の住んでいる場所は、今第二東名高速道路の工事の真っ最中で風景がどんどん変わっています。ここ何年かで道路以外にも家がかなり増えて、前の風景を思い出すことができなくなっている場所も増えてきました。大げさですが、これからのライフワークとして自分の住んでいる場所の写真を撮っていこうと強く思いましたと。これから何か迷った時にまた読み返そうと思っています。まだまだ暑い日が続きますが、お体には気をつけてポッドキャストお仕事頑張ってくださいということで、ドハンさんからいただきました。ありがとうございます。まずこの写真の番組、
うん、
これなんか見てるのってあります？
写真の番組って言っても
BS じゃないんでわかんないんですよね。はい、この辺
で。ああ、なるほどね。
あまあ日本写真家たちの日本機構は前知り合いが出てましたって、うん、取り上げたことがあるくらいですね。うんうん、以外はよくごめんなさい、よく見ておりません。
うんうん、
感じですかね。
僕もこの写真家たちの日本機構は何回か面白かったんでね、はい、うん、ウェブデカでも見れてたのもあったので、うん、見たりして、10本、15本ぐらいは見たかな。
あ、本当？
まあ、好みで当たり外れあるのと、基本的に風景写真の方が多いので、
はい、
まあ、好みが分かれたりもするんですが、まあ、なんて言うんでしょう、こう、人の撮る様子っていうのをね、こう、俯瞰で見れるっていうのかな。
うん、
そこら辺が面白いなと思いましたけどね。うん、まあ、こういう写真関係。でもね、まあ、最近いろいろと、いろんな番組でも言ってますが、まあ、さっき小関さんが言った BS。
はい。
ようやくこう導入しまして、見る機会が増えまして、他の番組でも言ってましたが、ほとんどテレビ見ないんですみたいなのをずっと言っていたんですけど、最近いろんなテレビを見るようにしておりまして、はい、でね、レコーダーにこうちょっと気になったものを片っ端から撮ってるんです、
うん、
とね、結構ねテレ番見てると写真関係の番組とか写真ってつく
はい、
タイトルっていうのかな、多いんですよね、結構で、片っ端から今撮ってみているので、ただ撮ってるだけでまだ見れてないんですよね、見つけてないというか、うん、まあ、ここら辺ちょっと一通り見てみて、また話題にしたいなと思うんですが、はい、なんか定期的にやってる番組があったんですね、E テレなんか終わっちゃったっていうお話ですが、そういうものもなんか見れるといいなと思っているんですが、意外とね、ドキュメンタリー系のものだったり、フォトジャーナリストとは、みたいなタイトルも、まあ、これは定期的な番組というよりは、なんかあれだと思うんですけど、その時の特集としてっていうことだと思うんですけど、そんなのがあったりですね、結構いろんなのが、3本、4本ぐらい今、出ててまだ見れてないのがあるので、
はい、
ちょっとそこら辺見てみて、今テレビでどんな風にこの写真とかね、カメラとかに関係するものの番組が流れているの
か、まあそうか、そうですね、この間朝ワイドショーみたいので、
うん、
あのロモグラフィーかな、
うん、
あのカメラをいろいろ並べて、
うん、
あの人がさっきコメンテーターの方がこれは面白いんだよとか言って説明してましたね。ケニー伊藤さんか説明してました。
うん、
はい。まあいかにもパッと見せられただけで面白そうなんだけれども、果たしてこれを これ見て買っちゃった人はちょっと大変なんじゃないだろうかと逆に心配
して、
はい、
うん、
してしまいました
。まあなんかちょっと見てみてまたご紹介できればと思っております。まああとは本か、買われたということで、ちょっとここの本もね、はい、また似たようなのがご紹介できるといいんですが、あと、ま、自分の街、
うん、
撮っておこうみたいなお話がありますが、僕も思って何回か撮ったことあるんですけど、
うん、
忘れちゃうんですよね。そういえば最近撮ってないやと思ってメールいただいて思って。
あ、ごめんなさい。
ちょっと、
はい、大丈夫です。
定期的に撮れるといいなと思ってるんですけどね。はい、撮ったりしてます？自分の街って意識して残しとこうみたいな。
そう。定期的にというのはないですね。なんか、これは面白いと思ったものがあった時に、
うん。
こう、えいって撮る感じで。
ああ、残しておこうというような感じではなく。う
ん、まあ、作品としてっていう感じですかね、うん。今までもそういうのが多かったんで。
うんうんうん、
っていう感じですかね。でも近所とか逆に撮らないからやっぱり撮っといた方が面白いのかもしれないな。
うん。うちもね、この、まあ、ドハンさんのところはね、第二透明でっていうので、かなりドラスティックに変わっていくような感じがあるのかもしれませんが、はい、うちの場合は、こう、もともと子供の頃からやってたお店がね、コンビニとか大きなスーパーができたりとかで、昔ながらあったパン屋さんがなくなったり、酒屋さんがなくなったりみたいなのが、ちょっと立て続いた時があって、
はい。
それがなんかちょっと寂しい感じがしてね、あ、これ撮っとこなきゃな、みたいなんで、なくなる前に撮っとこうみたいな感じで、ちょっと撮ってたんですけど、最近ちょっとそれをしていなかったので、でもふと気づくと、家が建て替わってたりね、そんなのもあるので、
撮ってる時に気にしないでいても、実はなんかちょっと後から見ると、うん、そういえばこれ全然今違うじゃん、みたいな、
うんうんうんうん。
そういうのありますしね。
うん、
すぐ高速道路って言えば、週末に私、都の写真美術館に行ってですね、
う
ん、田村明秀さんが写真展やってるんですね。
うん、
まあ、ちょうど。で、あの人はなんだっけ、横須賀道路
横浜横須賀
か、はい、あれができる途中の定点ずっと撮ってるのを最初にあの壁面でダーンって出てて、ちょうどタイムリーなものを見てきたなとか今思いながら話を聞いていました。
それはあの定点で変わっていく様子を記録的に撮ってる感じ。
本当に山しかないところから道路できて、うん、そこに雪が降り積もっててみたいな感じで、
うんうん
うん、7、8枚ぐらいだったかな。もともとそういうなんか定点というか、
うん、
そこになんか建築物がダーンできていく過程とかを撮ってる写真が多い人なんで、
うん、
他にもそういう展示あったんですけど、
うん、
まあ、そういうのを意図的に取りに行くってやるとちょっと腰重くなりがちですけど、
うん、
なんか近所はとりあえずなんだかよくわかんないけど取っとくと、
うん、
5年ぐらい寝かしといてから見ればかなり、
ああ、そうね。結構5年経つと結構変わってるだろうね。
うん、今すぐはあんま面白くないんですよね。ただそれが積み重なって、見てると結構面白いんで、うん、なんかとりあえず撮っといてそのままハードディスクの肥やしとかにこうプリントを箱の奥底に放り込んでおくと、
うん、
結構面白いです、
うんうんうん、ね、ちょっとね、まあ、自分の街ですしこうなんか記録として撮ってみるっていうのもねあるかもしれませんね。ちょっと僕も撮ってなかったので久々にちょっともう一回撮ってみて、その何年か前に撮ったやつをちょっとひっくり返してみたりして楽しんでみようかなと思っております。ということでドハンさんありがとうございました。また何かありましたらぜひメールをお送りください。ということで今週は久々に入信もの、
はい、
本当にやっていなかったので、ニュースちょっとかけていくつかお話をしていこうと思います。
ただいま、マイクのテスト。ただいま、マイクのテスト。ただいま、マイクのテスト。ただいま、マイクのテスト。マイクのテスト。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまを、どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、不滅です。
本当にそうかな？
ということで、今週はニュースですが、
はい、
もう全然見れてないんですけど、
いや僕もなんかあるの？あまり、まあ、新しいカメラとか言ってても、あーって飛びつくほど笑いなのでよくわかんないんですけど、なんかね、写真事業、写真、まあ、写真業界としては、うん、まあ、ずっと、フィルムのことがね、気になるんですけど、コダック、が写真フィルム事業売却というふうに、まあ、コダックというのはこれアメリカのことだと思うんですけど、アメリカ法人のね、ことだと思うんですけれども、その写真フィルムとかね、そういうところのところは売却してしまうという、
へー、
まあ一部ではフィルムはなくなるのかとか大騒ぎになっておりましたけど、どうなんでしょうね。なんか新しい、その買い手が見つかるという可能性は。
あ、今、現時点である
、あるのか。
どうなんでしょうね。なんか買い、どうにかして買おう。我々で金出し合って買おうみたいな動きとかが、海外であるという話なんかも聞きましたけど。値段つくのかな。
値段つくの
あと分かんないのは、コンシューマーとプロフェッショナル前に分けたんですよね。
うん、
会社部門として、
うん、
で今回切るのがコンシューマーフォトグラフだけだとすればプロフ用のライン残ることなんだけど、どうするんだろうって、
うん、
もしかしたら映画フィルムだけ残して全部終了とか、
うん、
そういうのもあり得るし、あとだから全然流動的で、そもそも買い手がいないというか、今すごい足元見られてる状態ですよね。もう特許関係も、もうそのまま値段釣り上げにするぐらいだったら潰れるまで放置してから買い叩こうみたいな状態になってるし。割とどうにもならんよなとか思いながら、眺めてます。個人的にはコダックのスキャナー割といい印象あったんで、あれも手放すんだとか思ってちょっと寂しいんですけ
ど、なるほどね、
あと割とフィルム終了関係だし言いますと、またちゃんと裏取れてないんですけど、ここフリカのフォーラムとかそういうところで FK ってクロアチアのフィルム屋さん、が機械壊れて直すお金ないんで終了しますっていう、
そう、
アナウンス出してて、そうすると割とあれ使ってるユーザー多かった、作家さんとかですごい人気あった紙なんで、入手できなくなると結構きついんじゃねえかなっていうふうに見てるんですけどね。
そこで OEM とかしてるね、とことかあったらちょっと大変だね。
今時珍しく銀の含有量がやたら多くてちゃんと色が出るっつって。
あそうです。
作家さん方面ですごい評判良かったんですけど。
そうだ、
ね。古い機械使ってるからいい紙ができてたんだけど、古い機械壊れて直せないんで、さあどうしようってなっちゃうと、いや確かにそれはどうしようもないよねって話になるし、なんか、フィルムの延命関係はあちこちこう満身創痍な話ばっかり聞こえてきて
厳しそうだね。
厳しいですね。いよいよなんか本当に火ついてきてる感があるなと思いながら日々のニュースを眺めています。
結構ここが売却されて、まあ、売却されてどっか受け継いでくれたらまだいい けどみたいな感じ。
何を買うかにもよりますしね。買ったところで全部のライン残すとはいうか、
うん、
絶対それはないんで。
じゃあ結構やばいかもっていう危機感があるカメラマンもいるかも。
まあさすがにトライ X はなくならねえだろうと思ってますけどね。
ね。まあでもアグファという前例があるから、あさり根こそぎ全部なくなっちゃった。いやー。
え、アグファはそうだったの？根こそぎなくなるような感じであるでしょ？
いや、根こそぎない
です。もうない。
もうないよ。
今は、今アグファの銘柄持ってるのは、印刷とかあっち方面はまだずっと残ってますけど、
うんうん、
写真系全部切って、
うん、
で、最近アグファフォトを名乗る銘柄はありますけれど、あれは以前のアグファとはもう似た日になるものなんで、
うん
うん、作ってる場所も工程も中身も違うんで、まあ、
物が違う感じ。
そうです、物が違うから、
うん、
まあ、当面は流通在庫とかその残ってた材料でどっかの闇っぽいところで作ったやつで流れるとか、
うん、
そういうのはだらだら続くとは思いますけどね。
うん、そう、やっぱ厳しくはなってくるわけ、ね、
まあなんとも言えない感じになってきました。
うん、
はい。
で、この番組でもご紹介した写真展が第2弾。
はい。あ、そうですね。まあ、第2弾っていうか、今度大阪であるんですけれども、日本サロンが、うん、例の、中国に残された朝鮮人、元日本軍慰安婦の女性たちっていう、
うん、
まあ、すごく、今やると大変、今余計大変な状態
になってきてますよね。
なって、うん、なんか、僕はこの、実はニコンはこうなることを知っていたのかとか、
うん、
ニコンタイムマシン開発説っていうのを作ったんですけれども、それは冗談として。9月にね、一応ニコン、大阪ニコンサロンで最初からやることになってまして、あの騒動がになる前にもう、
もう決定はして
て、決定してて、
スケジュールも、
お願いしますって
。うん、
なのでその裁判所からがもうやりなさいと命令が出て、またそれに、うん、なんだっけ、異議申し立てというか、
うん、
法律的にはなんか別な言い方があるみたいですけど、
うん、
まだニコンがさらにこうやっぱり やってもらいたくないというようなその裁判をもう一回起こしてると思うんですけど、それも決定が出ない限りや、うん、大阪ニコンサロンでやらなければいけないという形なんで、まあ多分東京のね、新宿と同じような感じで、
うん、
正式な写真展ではないけどやります、
うん、
ものすごく異例な感じでやることになるんですが、
うんうん、
まあその前にまあ、日本、いや、違う、東京の、ギャラリーで、
うん、
まあ、写真展と、まあ、シンポジウムといいますかね、いろいろイベントもあるみたいなんですけど、ありますということで、
うん、
なんて言うんでしょう、ご案内が出ております。はい。
どこでやるの？
会場、ごめんなさい、会場書いてないですね。ちょっと待ってね。どこにあったか
な。じゃあ、
はい、
東京でもあるっていうことなん
ですか？あ、東京ですね。はい、で、やります。
なる
ほどね。後で、いや、ちょっと、これは出しておいて
ください。番組の方に、テキストの方に入れておきましょう。
出しておきますけれども。はい、もうね、これが配信されてもまだ、9月9日までやってるんで。
うんうん、
大丈夫です。うん、はい。
なるほどね。
やっております。
うん、
あと、大阪ニコンサロンは9月13日から9月15日なので、
うん、
まあ、こっちの方がちょっとどうなるんだろうっていう、
うん、
かなり心配はあります。いろんな意味で心配あります、
うん かなりね、いろいろと緊迫してきているところなので、
どうなのか。まあ、こういう時に冷静にしていられない人たちも多いと思う。うん、それがなんとも危惧されるところでもありますが、うん、まあ、写真は写真なので、うん、写真展として見ていただきたいと思います。うん、はい。
そうですね。はい。ということで、またあるということなので、うん、これは、ギャラリーの方とか情報は、はい、番組の方のテキストに貼っておきますので、
はい、お願いします。すいません。
チェックしてみてください。
コピーしたつもりなのに肝心なところがコピーされたら、
で、そのニコンですが、はい、J2 が出てたと。
はい、そうですね。
いつの間にか。で、これ V2 は出てない
状態
なんだね、ね、まだね。
まだ V は V1 のまま。
でも V は後継出るんですかね。
そんな感じなの？
あ、多分売れ方で言ったら J が圧倒的に多いんじゃねえのかな。値段が一回えらい安くなって、うんうんうん、それでドカーンって売れてんですよね。
あ、この J が。
結構海外でも評判いいって。
うん、へぇー。J の人気があるな。
V の方はどうなんだろう。やっぱり安くてなんか押せばとりあえず映る。あの押せば映る感っていうのは他にあんまりないんで、まああれは結構、キャッチーというか、つかむものはあったんじゃないかなとは思いますけどね。
何が変わったんだろうね。あんまり書いてあるところはな。
ピクチャーなんとかがついた。
フィルター系？
ピクチャーなんとか。
かな？クリエイティブなんとか、クリエイティブモードか。
あれ？
アートフィルターとか、ああいうような類の。
はいはい。
あの手の画像加工機能が、
そうか。
つきました。
ああ、より、なんていうの？
と、あとは、まあちょっとメニュー周りとか、多少変わってんのかな。でもまあ基本的にほとんど変わってない
感じなんだ。
はい。
感じを受けましたね。なんか見ると。多分黙っててこそこそ変わってるとこはあるんでしょうけど。基本的にはあんまり。
で、まあレンズがね、新発売っていうことで、さっき小関さんに教えてもらったんですけど、VR って手ブレがついていなくて、焦点距離もほんのちょっとっていうか、何割も1割くらいなのかな。
気持ち倍率が下がった。
11から 27.5、昔のやつ、ってか J1 についてたやつは10から30ミリっていう VR の手ブレ補正レンズなんだけど、今度は11から27.5って微妙に、レンジが狭くなったレンズで VR がついてないのか出ています 。まあ標準ズームってことですよね。
まあ、値段を安くしてっていうことなんですかね。
まあ、そう。で、まあこれ VR 使ったことない、VR ってうちのやつこう切り替えできるんだっけ？できないの ?VR オンオフって、あんのかな？よくわかんないんだけど。
なんだっけかな。
よくわかんないんだけど、まあ、普段使ってる分には VR、手ブレ補正当然ついてるんですけど、なんかすごいよく手ブレ防いでくれてる感じがして、まあ、息子が撮るわけなんで、結構ブレるかなと思ってたんですよ。なんか、部活が新聞部なもんですから、今高校生の息子がいるんですけど、例えばチア部とか、なんだっけ、
まあ、演奏とかね、うん、そういうのの、あの、撮影に、あと野球とか撮影に行ってるみたいなんですけど、
うんうんうん、
なかなかよく撮れてるね。あの、特に暗いところの、
うん、
あの、舞台の写真とか、
うん、
あの、こう、例えばチアダンスとかで、
うん、
結構飛び上がってる頂点の動画ちゃんと撮れてる。
ほうほうほう。
すごいね、これって言ったら、うん、いや、連写でずっと押しっぱなしなんだよっていう。
うんうんうん、
で、VR ついてるから、
うん、
最初の何コマかはブレてたりするんだけ
ど、はいはいはい、途
中からブレなくなるんですよ。
あと、揺れが落ち着く。
揺れが落ち着く。
うんうんうん、
その方法で山ほど撮っていいやつ残すと、
うんうん、
結構いいシーンが撮れている。
へ
ぇ、仕事の時にそれ借りようかなとか。
なるほど。
侮れないです。
そう
そう、ね。あの、ペットとか、
うん、
あの、親類のうちに遊びに行った時に、
うん、
猫がいて、
うん、
ものすごく動き回るじゃないですか。
うんうんうん、
で、あの、僕なんか撮ってみたんだけど、
うん、
とてもじゃないけど追いつけないから、
うんうん、
息子がずーっと、なんか5分ぐらい連写してる。
5分
で、こう、まあ、撮ったり、あの、押したり、離したりしながら。で、その中からいいのを選ぶと、
うん、
なんか、めちゃめちゃ可愛いやつが1枚撮れてるっていう。
ああ、なるほどね。
部屋の中だから暗くて動いているんだけど、うん、まあ、中にはバッチリなやつが、
うん、
っていう感じなので。
うん、
まあ、ちょっと、カメラマンとしては危機感を持ってしまうカメラですね、
うん、
こういうの。
なるほどね。まあ、どうなんでしょうね。まあでも今回のやつはその VR がないと。
ない。だからまあ、なくていいのか、ちょっとそれはもしかしたらお金あるんだったら VR ついてる方がいいんじゃないって、うん、ちょっと思っちゃいます。
まあでもこういうバージョンを出してきてるっていうことは、まあ、売れてるからってことなんでしょうけどね。でもこの J ね、ニコンさんにお借りして使った感じからいくと、このレンズ自体小さいっていうのは大きいメリットになるんじゃないかなっていうね。パンケーキつけたセットがすごく小さくて、もうね、普段ずっと持ってても苦にならない感じのイメージがあったので、それにこの倍率が低いとはいえ、ズームレンズ、がつくっていうのは面白いなぁと思って見てましたけどね。これでも11から 27.5 で 2.7 倍でしたっけ。ここら辺がどれぐらいになってくるのかなっていう感じもしますけどね。
まあ広角系はどうなんだろうな。1ミリ違うとどのくらい違うんだ
ろう。2.7 倍だから 2.7 ミリぐらい変わってくるわけで、だからね、ちょっとそこら辺が大きい気もしますけど、まあでも、どうなんだろうね、気軽にこう普段持ち歩くのに、小型のズームレンズっていうのはありな気もするので、
うん、
うん、まあニュース系で言って、その新しいのってどうなんでしょうね、今。まだ M が出ないんだよね、キャノンの。
ああ、
そう。もうすぐなのかな。
うん、あれ、カタログ、電気屋さんにあったからもらってきたけど。
あ、本当。
カタログは先にありましたね。
へぇ
ー。すごい、なんだ。
確か9月入ってからの発売だったような気がする。僕も一回、まあ見に行ったというよりは通り過ぎた感じだったんで。でも見た感じなかったんで、あ、まだなのかと思って、9月どの頃って書いてありましたけどね。
はい。
うん。
ああ。
まあ、でもね、なんか今、なんか新しいのが出るのちょっと厳しい。何かを買うっていうあれがないので、あんまり気にして見てないんですけど。
そうっす。うん、まあねー。あ、エブのこのちっちゃいカタログがあるんですけど、
うん、
いつもカタログに突っ込む私ですが、
うん、
最近キャノンのカタログ綺麗になってきた。
どうそうなんだ。
エブのカタログも、
うん、
まあ悪くはない印刷にはなって仕上がっているような気がします。
うんうん、まあちょっとこうなんでしょうね、新しいもので気になるのはちょっと M がね、買う買わないとか言うんじゃなくてちょっと興味のあるカメラでもありますよね。
まあそうですね、レンズがそのまま EF レンズでいける、
うん、
ていうのは
大きいよね。
EFS レンズか。
うん、
で EFS レンズ持ってないんだけどさ。まああのキャノンユーザー一眼レフユーザーの人は入りやすい。
うん、そのままの倍率ね、その 1.6 倍っていう倍率で使えるっていうのは大きいかなっていう気がするけどね。
ますね。
うん。まあちょっとこう、ま
あ、あとなんか、うん、なんだっけ、アンドロイド携帯じゃなくて、
うん、
アンドロイドカメラってなんだとか。
うん、ああ、なんか出るみたいですね。タッチパネルついてるやつ。
あの、まあこれもニコンなんですけど。
うん、
まあ、iPhone みたいな、
うん、
SNS とか Facebook とかそういうのに、
うん、
ダイレクトに写真をアップできるという、
うん、
そういうコンパクトデジカメを作りました。
あ、データをさえ取っちゃえばそこから先はあの Android のなんか加工するやつとかは、
うん、
全部使えるわけで、
う
んうん、結構遊ぶことはできるのかな。
なんかちょっとカメラに特化したアップルで言えば iPod Touch みたいな感じ？
ああ、まあ見た目はほとんどちゃんとしたコンパクトデジカメで、レンズウニュって出るやつですけどね。
なんかうん、どっちかというとスマートフォンになんかズームレンズがくっついたみたいな。
裏ひっくり返すとアップルから文句言われるんじゃないかっていう感じがしない。そのまま iPhone のような、
おうおう、
ギャラクシーのようなっていうか、そういうアイコンが並んでますよね。タッチパネルで。
なるほどね。
うん、
まあ、まあ、それも、まあ、時代じゃないけど、
はい、
あるのかね。なるほど。まあ、そっか、そういうスマ、アンド、そっか、アンドロイド自体がそういういろんなものに乗っからってきてるっていうことか。
うん。ねえ。まあ、iPhone とかでも別にいいじゃんって思わなくもないんですけど、
うん、
どうしてもコンパクトデジカメで、ある程度画質とかなんですけど、ちょっとここら辺はその人の使い勝手とかね、
うん、
随分違う使い勝手とかね、その目的で随分違ってくるような気は、
うん、
まあ、それでなきゃいけないかどうかっていうのはね。
でもこれ安いね、4万8000円前後とかって買って出ますけど、店頭価格がね、予想価格4万8000円前後ってなってて、うん、これでもこういう端末を買うっていうこと考えたら、この金額で端末が買えてカメラでコンパクトデジカメも買えるって思
う
と、なんか安いような気がするけどな。
うんうん、これでなんかウェブサイトとか見れちゃったりするんですかね、前に。
ああ。
そこまでは。無線LANは生えてるんじゃないかな。
じゃなきゃだってね、ツイッターとか。そこら辺、あ、無線 LAN 入ってますね。
はい。うん、Google プラスが入ってるってことは、
うん、
そのまま iPod のよう、iPod Touch のように使える、
うん、っていうことなんでしょうね、きっとね。
なるほどね。
うん、
はあ、
うん。これが Android じゃなくて、
iOS。
iOS だったら、うんっていう気もするしなくもないけど、ってことなんだろうな。当日と作る。コンデジの性能にもよるか。
うん、
iPhone のカメラの性能がコンデジぐらいになるってなったら、ちょっと面白いっちゃ面白いかもしれないな。
うん。うん、でも、そうですね。結局、ズームレンズでしか差別化できないんだ、みたいな、うん。そういうのもあったりして。
ああ、うん、そうね。
まあ確かにでも iPhone、実はあれレンズ自体は結構良くて、
うん、
ちゃんとしたカメラアプリで撮ると、うん、かなり質のいい絵が撮れちゃったりもするんで。
ああ、でもあの iPhone に関して言うとアプリの差が結構出るねとは思った。
うん、
本当にこれっていうのを見つけるのは意外と、
うん、非圧縮に近い撮り方とかできるやつがあるんで、そうするとなんだ、画像の圧縮ノイズとかがあんまほとんど出ない 写真も撮れちゃって、その代わり1枚も10メガとか無駄に容量が大きい、
うん、
っていうのもあって、わざわざ電話でそんなの撮るなよって感じなんですけど。
確かに忘れます、
ね、確かに、それで開いてみると、あ、今日これは確かにパッと見だとわかんねえや、みたいな。絵も撮れたりするんで。そうすると、まあ、あとは、センサーも似たり寄ったり、じゃあ、あとはレンズみたいな
ことになって。まあ、近い深度とかね。コンパクトカメラの、コンパクトデジカメの被写体深度と、まあ、携帯の方がはるかに深いことだったけど。そ
う
な
ん
ですよ。うん。まあ、多分、新しいものの人は思うんですか、しまうかもしれないんです
が。でもそのカメラのインターフェースとしてこういうものを使ってくるとかっていうのは、まあ時代なんだろうね、こういうので。
まあそうですね。
抵抗なくというか、こっちの方が使いやすいやっていうことになるかもしれないけど。
まあ、携帯から入るんだったらね、うん、操作系一緒で使えるんだったら楽。
うん。な感じもします
ね。そうですね。
まあ、あと
は、
そういう。撮影後の処理が、アンドロイドのいろんなアプリケーション、ね、加工するなり、こういうツイッターに上げるなりとか、いろんな、その、撮った後の処理を選択肢が選べるっていうメリットはあるのか。うん、
はい、
うん。
ということなのでしょうか。まあ、いろいろ、あの手この手で何か新しいことやらないと。ね。
うん、
製品開発っていうところは、
うん、
当たるか外れるか、まあ、当たんないと困るんでしょう
けど、うん、まあ、
とにかくやることはやり尽くされつつある感があるのがすごいかもね、
うん、でもなんかこうあれだよね、前にも言ったけど、このデジカメのこう、うん、商品寿命というか、
うん、
その昔のね、メカニカルなデジカメラ、デジカメじゃないや、メカニカルな、うん、あの DF カメラ、
フィル
ムの、うん、みたいに、こう、いいものをこう大切にこうメンテナンスしながらずっと使っていくみたいなさ、
うん、
そういうのって、なんか、もう一回戻ってほしいような気がするけどね。
そう。まあそうなんですけどね、うん、ちょっと難しいかなって気が。
でもだからそういう意味で言うと、あの、先週話したその、セブンのファンウェア 2.0。
そうです。
ああいう形でその、今あるものの、まあ限界がね、ハードウェア的にこう、そのフィルムじゃなくてセンサーっていう構造からして、どうしても超えられないものはあるんだけど、今あるものでこう、機能、アップしていくっていうのはね、はい、その経済的にっていうか、その金銭的に、そのユーザーのメリットも大きいけど、
うん、
あの、それ例えば有料でもいいような気がするんですよね、大きい、その機能アップができるのが、この間のマッシャーみたいなものとかだったら。
うん、あー、昔ファームウェア6000円っていうのはあった気がする。6000円
それ
で。あれ、そう、違ったっけかな、
うん、
うん、松下の望遠付きズのルミックスで、
うん、
あれなんだっけかな、新しい機種相当になりますファームウェアを CT1 枚5000円だか6000円だか、
うん、
なんかすごいになって出した時、
う
ん、
そうか、
俺もそうだ、オリンパスのなんだっけな、僕使ってたの何でしたっけ、小関さん、
あれ ?2 点
あ、じゃない、その前の。
1400
とかそんな感じ。
ああ、はい、はい。
CL でしたっけ？
キャメディア。
あ、キャメディアの、なんだっけな、昔の侍みたいな感じの、レンズ一体型のやつ。
はい、
あれもね、確かファームウェア何千か、3000だったかな、そんな高くはなかったんですけど、メディアか。あの時のメディアってなんだっけ、スマートメディア。
あ、スマートメディア。
あれが、4メガだった。までだったものが6メガまで対応できるか、そういうすごい時代な感じなんですけど、あの、そういうファームウェアアップが何千円かでアップっていうのが、あの、オリンパスのサービスに持ち込んでやってもらえるみたいなのありましたよね。でも本当にそういう、なんて言うんだろうな、まあ、 無料でそういうファームウェアとしてアップデートできるっていうのは使う側からしたらありがたいんだけど、
うん、
有料でももっとこうね、積極的にそういう今ある機材をもっといいように使えるようにしようよみたいなのでやってってくれてもいいかなって気がするんですけどね。まあ、あとハード的に言ってもやっぱりなんかメンテナンスしてたらこうね、大事にずっと使えるみたいな。なんかどんどん新しいものを作ってどんどんね、売って、外れもあり、ヒットもありみたいな、なんかそういう消費ばっかりの方向じゃなくて、そういう、だからあれだよね、センサーガチャコンで変えられるカメラ出たじゃないですか。
ああ、はい。
センサー込みの、
ね、
レンズ込みのか。ああいう感じで、なんか将来いいセンサーが出たらセンサー取り替えられますとかさ、
うん、
で、ファームウェアも一緒にアップデートすれば使えますみたいな、なんかそういう作りってできないのかね。
うん、
なんかそういうカメラどっか出してくんなさいっていう感じはしますけどね。だって基本的な側とかってそのまま使うってもいける問題ないわけでしょ。
うん。まあ、どこだっけ。なんか昔裏蓋とっかえると、
うん、
フィルムだったりデジタルだったりになるカメラが。
あ、そんなのがあったの。
ライカとか出したことなかったっけ。
え、
プロトタイプだけで終わっちゃったのかな。
ちょっと記憶は。
なんか昔、夢のような話なんですけど、
うん、
昔ってほんと昔、
うん、
20年はないけど、
うん、
十数年前の話ですけど、
うん、
そういうカメラを開発中ですみたいな、
うん、
話は聞いたことが、
うん、
モックアップぐらいまで出て
きて、デジタルフィルム違う、なんか、うん、定期的にそういうの出展されてはなかったことになるみたいな、
うん、時はあったんですけどね。まあ僕もそれの何かを見たと思うんですが、
うん
うん、まあさすがに、やっぱり開発がまあそもそも難しいっていうのもあるけど、
うん、
だからといってそれを、多分それ価格的に100万とかね、しちゃうと思うんですよね。
うんうんうん、
軽く、そういうものを作っちゃったら、
うん、
それが売れるかっていうと、
うん
うん、やっぱりなかなか売れないだろうっていうのはあるんで、
うん、
まあもっと全然違う形のものでなんかね、できれば。
うん、そうですね。なんかそういう、こう、物を大事に使うみたいな文化にもっかいこうカメラがなってくれるといいかな。だってなんかさ、その僕は知らないけど、そのメカニカルなカメラが主流だったことってさ、親の代からお父さんからもらってそこを大事にしてとか、なんかいいものを長く使うみたいなね、カメラってそういうとこにあったような気がするんですけど、
ね、あ、でもね、案外ハードウェアとしてデジタルカメラって頑丈で、
うん、
壊れないっすよ、
うん
うん、うち平気で10年おうちのゴロゴロしてますけど、
うん、
撮れますかね、
うん、
まあそうですね、
うん、ただまあ CCD そのものの劣化は絶対あるし、
うん、
それをソフトウェアでごまかし使えるやつと使えないやつはあるし、
うん、
あと中古の場合は致命的なのは、CCD リコール騒動絡みで、
うん、
一時期の生産されてたやつが、
うん、
本当にごそっと現存してないんですよね。ソニーが大規模リコールやって、
うん、
2003年ぐらいかな、2004、5年ぐらいの頃のハイエンド機、
うん、
ミッドから上のやつはほぼ全滅しているので、
うん、
そのリコールあった時にちゃんと交換してればいいんですけど、そのままだましだまし使って壊れてそのまま終了みたいなのがあったりすると、もうほとんど流通しない品になってしまう。とかがあったりする、ね、
うん、
そういうのに引っかかってないやつは案外長持ちしてますね。
うん、
未だにジャン ック屋さんとかでワゴンにこう無造作に放り込んであるやつとか、
うん、
結構なんだかんだで動いちゃうやつ多いですかね、
うん、なんかねそういうのはもうちょっとねだからなんかもう、うん、そのマザーボード的なものがこう抜き差しできて、
はい、
センサーもこう取り替えられて、うん、ってぐらいになってきたらなんかねこう長く使えるものみたいなのって作れそうな気がするんですけどね、
うん、はい、まあそうですね、
うん、なんかそんなのができるといいなと思ったりします、
はい、まあカメラメーカーさんは聞いていたらそういうコンセプトをお願いしたいっていう、うん、形です、ね、うん、まあ、聞いている方がいらっしゃるかどうかわかんない
です、まあないでしょうけどね、
はい、
はい、ということで、
はい、
お届けしました須野さんのフォトスクランブル、お会い
は
半助と、
はい、須野
と佐々木でした。
ではまた来週。